はい、そういうわけでいつも私たちはマタイの福音書を、ね、ずっと読んできましたけれども、今日はちょっとマタイの福音書はお休みしてですね、少し離れてペンテコステですので、今日は聖霊様のこのご降誕とは言わないですね、ご降臨っていうんでしょうかね、をお祝いするこのペンテコステについて聖書の御言葉を取り継がせていただきたいと思います。まずはじめに今日皆さんにお伝えしたいことは、それは子どもたちにも先ほど少しお話ししましたが、求めるものには主は分け隔てなく、そして惜しむことなくこの聖霊様御霊を豊かに与えてくださるということですね。私たちが求めるならば神様は喜んで誰にでもこの聖霊様を分け与えてくださるということをまず最初に皆さんにお伝えしたいと思います。でなぜこんなことを最初に皆さんに申し上げるかといえば、それは、まあ、いわゆる聖霊のバプテスマっていう言葉聞いたことありますかね、聖霊のバプテスマを受けている、あるいは受けていないということが、教会の中で、まあ、時々この論争の的になってきたからなんですね。あの人は聖霊を受けてる、この人は聖霊を受けてない、あるいは皆様もしかしたら誰かから聞かれたことがあるかもしれません。あなた洗礼は受けたらしいですけど聖霊のバプテスマは受けてますか、みたいなねことを聞かれたりする、何ですかそれみたいな。でそこでこの聖霊のバプテスマを受けているか受けてないかということで、まあいろいろですね、こう論争が起こってきたわけですよね。そして残念ながらそのような論争の多くは一致ではなくて分裂を教会にもたらしてきたことの方が多かったように思います。まあ、その主な原因は、まあ、おそらく聖霊様の役割、聖霊様の働きに関する、まあ、誤解、それから、まあ、理解不足というものが一番大きな理由ではないかなと思います。多くの人はこの聖霊のバプテスマを受けているか受けていないかということを、まあ、問題の焦点にしてしまいがちだと思うんですね。自分は受けてるか受けてないか、あの人は受けてるか受けてないかっていうところを私たちは問題にしてしまいがちなんですが、でも問題の本質はむしろ何をもって聖霊のバプテスマを受けているとするかということなんですよね。その認識の違いですよね。何をもってこの人は聖霊のバプテスマを受けている、この人は受けてないって区別するのかっていうところの認識の違い、つまりその人が聖霊様の目的と働きについてどう理解しているか、これが実は問題の本質だと思います。そのために、今日はまず聖書に記されている聖霊様の役割とこの働きについて、私たちが正しく知るようにですね、御言葉を取り継がせていただければと思います。そこで今日は使徒の働きの2章1節から読んでいただきました。2章の1節ですね、またちょっと開いていただけますでしょうか。繰り返し今読みませんけれども、この2章の1節のところから、まあ、イエス様が天に昇られてから、まあ、約10日目ですね、つまり杉越の祭り、イエス様が十字架にかけられよみがえられてから、50日目にあたるいわゆる五旬節と言われる日に、まあ、一つのところに集まっていた弟子たちの上に天から激しい風が吹いてくるような響きが起こった。そして炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったと今日の聖書箇所には記されております。まあ、よく聖霊様を表すシンボルとしてですね、まあ、鳩とか まあ、イエス様が洗礼を受けた時には鳩のようなね、聖霊様が下ってきたってありますから、まあ、鳩の形とかですね。そしてもう一つよく描かれるのが炎だと思うんです。こう揺らめく炎がいわゆる聖霊様をこの表すシンボルとして、まあ、描かれることがよくあるんですけれども、まあ、よくペンテコステの教会なんか行くとあるかもしれませんね。その炎のマークみたいなものがね。ただ上げ足を取るようなことを言いますけどね、正確には炎じゃないんですね。炎ではなくて炎のように分かれた舌が現れた、ベロが現れたと使徒の働きには記されています。だから私たちはなんかこう火がねこうボーッとイメージするんですけど、火じゃないんです。ベロが頭の上に現れたんですね。細かいですけども、ちゃんと読むとそうなんです。舌が現れたというふうに記されています。で、この私たちのこの舌もそうですけど、舌には2つの重要な働きがありますね、何でしょうか。舌の働き、一つは味わうということですよね。しょっぱいとか酸っぱいとか甘いとか、まあ、美味しいとか、まずいとかですね、食べ物を食べて私たちはそれを味わうわけですよね。まあ、残念ながら美味しいものが全部体にいいとは限らないんですけれども、でも何かこうやっぱ毒とか、食べ物じゃないものを口に入れた時に、あ、これは違うって見分けるのも舌の一つの役割だと思うんです。だから食べ物をこう味を見分けたり、それをこうね楽しむ、味わったりする働きっていうのが舌にはあります。コロナがねこう流行って、私たちも、まあ、ほとんど全員コロナにかかっちゃったと思うんですけれども、まあ、私の妻もそうだったんですが、中にはこのいわゆる後遺症で味覚がねしばらくこうなくなっちゃったっていう人を何人かいたと思うんですけれども、あれ大変ですよね。何を食べても味がわからないって辛いと思いますよ。何を食べてもなんか砂をね食べてるような味がするって、もう本当にそれがまあ治ればいいですけど、一生そうですって言われたらもうちょっと目の前暗くなっちゃうんじゃないかなって思うんですよね。こう味わうって私たちにとって実はすごく大事なことだと思うんです。そしてもう一つの舌の大事な役割がありますね。それは言葉を話すことです。私たち舌がねなかったら言葉を話すことができませんよね。皆さんも英語の発音苦労したんじゃないですか。 S と、ね、S と TH の違い、 TH を発音するときはなんかこう前歯で舌をちょっと噛むようにして息を吐くっていうね、この発音がなかなかできない。だから think なのか think なのかよくわからない。あるいは L と R もそうですね。日本人は L と R がわからない、L の場合はどうするんですか。舌をこの前の歯の裏側にちょっとつけて light っていうんですかね。 R の時はちょっとこう奥の方に丸めるみたいな、まあ、なんとなく今少し分かってきたような気がしますけれども、でも日本人にとっては特に難しい発音ですよね。で、まあ、オレアさんとか今日はウクライナからね来てくださった方もいますけど、ウクライナのウクライナ語っていうのはもう全然わからないですね。同じように発音してくださいって言われても多分私たちすぐにはできない、難しい舌のやっぱり動きが、あるわけですよね。で、舌というのは言葉を話すために必要なものです。で、面白いことにこの私たちの舌の役割は実はそのまま聖霊様の代表的な役割、働きを表しているんですね。つながっているんです。まず聖書は人が神様の言葉を悟ること、聞いてそれを理解すること、またその神様の言葉によって本当に魂が励まされたり、慰められたり満たされたり、あるいは力づけられたり、その御言葉に従うように促されたりっていうですね、することを食事に例えてるんですね。聖書を読むと神様の言葉をこう私たちが聞いて理解することをよく食事をすることに例えてます。まあ、一つ例を挙げれば、エゼキエル書の3章1節から3節のところには このように書かれています。エゼキエル書の3章1節から3節。その方は私に仰せられた。人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして仰せられた。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ。そこで私はそれを食べた。するとそれは私の口の中で蜜のように甘かった。まあ、巻物っていうのは、まあ、聖書も、ね、もともとは巻物ですが、神の言葉ですよね。それを食べる、で蜜のように美味しかったっていうふうにこのエゼキエル書は表現しています。またイエス様ご自身も荒野で悪魔の試みを受けられた際に、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるのですというふうにイエス様も証言されました。またイエス様ご自身、私が命のパンですと言いましたよね。私を食べる者は飢えることがないってイエス様おっしゃっています。この神の言葉を食べる、神の言葉を味わい、そしてその真理を正しく悟ること、またその真理に従って歩むように、私たちを励まし、力づけ、促してくださる、それが聖霊様の第一の重要な役割であり、働きであり、恵みではないでしょうか。イエス様はこの聖霊様の働きについて次のように証言しておられます。ヨハネの福音書14章26節の御言葉です。ヨハネの14章26節。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。ですから皆さんが折にかなって聖書の御言葉を思い出すとき、あるいは聖書を読んでいて励ましを受けたり慰めを受けたり、大きなこの力を受けたりするとき、それは聖霊様が私たちのうち、皆さんのうちで働いてくださっているということなんだということを、ぜひですね、今日心に覚えていただければと思います。聖霊様は私たちに全てのことを教え、また主が私たちに話してくださった全てのことを時にかなって思い起こさせてくださいます。私たちはこの聖霊様の働きによって御言葉を、神様の言葉を味わい、その意味を、その真理を悟ることが許されています。それは私たちが御言葉を、神様の言葉を味わったその同じ舌で、今度は神様を賛美し、信仰を告白するため、これが炎のように分かれた舌の聖霊様のもう一つの役割です。神様の御心、御言葉を私たちがしっかり受け取って味わうため、これが一番目です。二つ目は、それを味わった私たちが信仰を告白すること、そして神様を賛美すること、これが聖霊様の二つ目の働きですね。第一コリント12章3節。神の御霊によって語る者は、誰もイエスは呪われよとは言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。またローマ10章10節。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。私たちは自分で信じて、自分でね、意思で告白してるってまあ思うんですけれども、でもやっぱりそこには聖霊様が働いてくださって、聖霊様がいなければ私たちはそうすることができない。神様が私たちに舌を授け、聖霊様を与えてくださったのは、私たちがイエスは主ですと告白し救われるためです。またその主を、その舌を持って、聖霊様を持って褒めたたえ賛美するために、神様は私たちに聖霊様を 聖霊というこの舌というんでしょうかね、霊的な舌を与えてくださいました。呪うためではない、また人を裁くためではない、あの人あなた聖霊持ってない、私持ってるから、ね、私の方がちょっと上みたいな、区別したり裁くためじゃないんです。人を蔑むためでもありません。ヤコブはこの舌についてその手紙の中で次のように注意をしました。まあ、これは実際の私たちのね、舌のことを言ってるんだと思うんですが、ヤコブの3章9節10節、ヤコブの3章9節から10節、私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりません。はい、どうでしょうか。私も含めてね、ちょっと心が痛いなって思うところがあるかもしれません。皆さんいかがでしょうか。私たちは教会に来て日曜日神様を賛美し、神様に祈りを捧げて、そして夕方家に帰ったら、ね、その同じ口で、家族と口喧嘩をしたりね、してしまう、そういうことがあってはいけません。ヤコブは言うわけですよね。主を賛美するために、また私たちの信仰を告白するために与えられたその舌で聖霊様を悲しませること、主を悲しませることを私たちはしていないでしょうか。今一度自分の言葉、自分の言動を振り返って、そして、それこそ聖霊様の助けをいただいて、悔い改めるべきことは悔い改め、そして神様に栄光を返すためにこの与えられた舌を、聖霊様のこの助けをですね、用いるものでありたいと思います。さあ最後にもう一つだけ、もう一つ今日は、信仰告白、そして主を賛美とすることに加えて、賛美することに加えて、下にはもう一つですね、重要な役割がありますので、それを分かち合いたいと思います。それは主イエス・キリストの証人として福音を述べ伝えること。私たちがもう神様を賛美して信仰を告白するのも一番大事なんですけれども、もう一つ大事なこと、それはその神様の素晴らしい知らせ、福音を述べ伝えること。そのために神様は私たちに聖霊様を与え、この素晴らしい舌を備えてくださっているということなんですね。使徒の働きの、少し前の1章8節、使徒の1章8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。五旬節の日、聖霊様、聖霊で満たされた弟子たちはそれぞれ外国の、他国の言葉で話し出しました。当時、このエルサレムには、五旬節というお祭りがあったということもあると思うんですけれども、いわゆる外国生まれ外国育ちのユダヤ人たちも、大勢、来ていた、あるいは移り住んでいる人たちも大勢いたんですね。エジプトで生まれてエジプトで育ったけれども、やっぱり自分のこのルーツである、エルサレムに行って住みたいということで移住をしてくる人とか、あるいはローマから来る人とかですね、そういう人たちがたくさんいたわけです。中には、外国人でユダヤ教に改宗したそういう人たちも、いたわけですよね。で、彼らは自分たちがそれぞれ生まれ育った国の言葉で神様の大きな御業が語られる、これはおそらくイエス様のことだと思います。イエス様が成してくださったことが語られたんだと思うんです。細かくは書いてませんけれども、この神様の大きな御業が語られるのを聞いて驚いたんですよね。それは驚きますよ。もし私がいきなりね、何ですか、例えばウクライナ語で今からバーッと話し出したら驚きますよね、皆さんきっと。他の国の言葉でもいいですけれども、きっと皆さんはどうなってるんだって驚くと思うんです。 あるいは日本語が話せない方がね、突然日本語ペラペラ話し出したら、それは私たちびっくりしますよね。でもちろんですね、その人が知り得ない、知らない外国の言葉をまるでネイティブのように突然こう話し出すということ自体がもう奇跡ですよね。奇跡であって、それは神様の力、神の働きを証しする、証明することにはもちろん間違いないんですけれども、でもそれ以上に実は重要なことは、この聖霊様の働きによって、この時言葉の壁が取り除かれたっていうことなんですね。実は言葉の壁がなくなった、特にカナダに住んでいるといろんなルーツを持った人たちがいます。結構多くの人が2カ国語3カ国語を話しますよね。で、言葉の壁っていうのを皆さんも最初ね、こっちに来た時とか感じたかもしれません。あるいは日本に行ったりするとね、こっちで生まれ育った人は感じることがあるかもしれません。でも実は私たちは昔はみんな同じ言葉を話していたんですね。みんなが同じ言葉で意思疎通をすることができていた。ちょっと創世記を開いてみたいと思います。創世記の11章、1節から9節。創世記の11章の1節から9節にそのことが記されています。有名な話ですので、皆さんも読んだことがあると思いますが、ちょっと読んでみたいと思いますね。創世記の11章の1節から9節。さて、全地は一つの言葉、一つの話し言葉であった。その頃人々は東の方から移動してきて、シヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに歴性を用いた。そのうちに彼らは言うようになった。さあ、我々は町を建て、頂きが天に届く塔を建て、名を上げよう。我々が全地に散らされるといけないから。その時、主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた。主は仰せになった。彼らが皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。さあ、降りて行って、そこでの彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。こうして主は人々をそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。主が全地の言葉をそこで混乱させたから、すなわち主が人々をそこから地の全面に散らしたからである。書かれてますね。このバベルの塔の話は皆さんも絵で見たり、この話については聞いたことがあると思います。私たちはもともと同じ言葉を話していましたけれども、その同じ言葉を話して一致団結して何をしようとしたかっていうと、神様に立てついたわけですよね。天まで届く塔を立てて、私たちの力を見せつけて、神様が私たちをもう裁かないように、私たちの力を見せつけてやろうということで塔を立てようとする。その結果、神様に言葉をこうバラバラにされて、人々は全地に散らされていったわけですよね。この創世記のエピソードを踏まえて、もう一度このペンテコステの日の出来事を皆さん思い出してほしいんです。ペンテコステの日に起こったことは、実は罪を犯し、楽園を、神様と共にいた楽園を追われ、そしてさらにそれでもなお神様に立てつき、そして全地に散らされた、その罪ゆえに全地に散らされた私たち人間人類が、神様の大きな御業、イエス・キリストの福音を聞くことによって、自分の言葉で、分かる言葉で聞くことによって、再び主のもとに集められるということを実は霊的に示唆しているんですね。黙示録とかダニエル書とか、今日は開きませんけれども、イザヤ書とか、旧約聖書エゼキエル書とかのいろんなところを開くと、終わりの日にどんなことが起こるか書いてありますよね。 世界中からみんな集まってくる。世界中からみんなイエス様を目指してイエス様のところに集まってくる。散らされた民がもう一度イエス様の言葉を聞いて、イエス様の福音を聞いて、神様のところに、イエス様のところに、一つの家族となるためにもう一度集まってくる。このペンテコステの日に起こったことは、それを霊的に実は予言している、示唆している出来事なのではないでしょうか。ですから異言によって、異言によって教会が分裂してしまうということは、その意図に反することなんです。異言を話す話さない、聖霊を受けてる受けない、そういうことで揉めて教会が分裂して離れてしまうということは、一番聖霊様が悲しむこと、聖霊様の意図しない反することなんですね。聖霊様は分裂ではなくて一致をもたらすために、私たちをもう一度神様のところに集めるために、私たちのうちに住んでくださるお方です。ですから、もし私たちがこの聖霊様をめぐる理解とか解釈の違いによって対立をしたり分裂をするとしたら、それはどっちが正しいじゃないんです。どっちも聖霊様の声に耳を傾けていないということです。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。その力は自分が霊的に人よりも優れていることを証明するための力ではありません。あるいはそういうことを主張する人たちに対抗するための力でもありません。それは全地に散らされた人々をもう一度イエス様の福音によって主のもとへ導くために、集めるために与えられた、私たちに与えられた、教会に与えられた力です。ぜひその使命を忘れることなく、キリストの愛をもって私たちは福音を述べ伝え、そして御霊と共に、聖霊様と共に歩ませていただくものでありたいと思います。一言祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたが私たちに与えてくださったあなたの霊を心から感謝いたします。その霊によって私たちはあなたの御心を教えられ、またあなたに従う力と信仰と勇気を与えられていることを感謝いたします。また私たちが時に過ちを犯した時には、その聖霊様が私たちに示してくださり、私たちに悔い改めを促し、あなたのもとへもう一度帰るように導いてくださることを感謝いたします。主よ、どうぞこの聖霊様がこの全地に満ちますように、そしてこの聖霊様の力によってバラバラにされた私たちがもう一度主よ、あなたのもとへと一つの家族として集うことができますように、それは他でもないあなたの願いであります。そのあなたの御心を願いが成就する日が一日も早くこの地に訪れますように、あなたの御心栄光を豊かに成し遂げてください。すべてを感謝します。御手に委ね、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。